それでは今朝の聖書箇所をお読みさせていただきます。ヤコブの手紙1章の22節です。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。今朝は加藤先生よりメッセージの取り次ぎをしていただきます。
おはようございます。と言います。明けましておめでとうという方がまだいい挨拶かもしれませんが、今年も本当に一緒に、先ほど司会者がおっしゃったように、主の前に本当にこの新しい年、何か去年ね、標語でありました、見よ私は新しいことをするという言葉で過ごしてきましたが、今年も本当に主のなしてくださる技を楽しみに一日一日過ごさせていただいたら本当に感謝だなと思っています。皆様の上に大きな祝福がありますようにと心から願っています。そして今日は御言葉を今司会者に、これこの上に乗っかっても大丈夫、物が乗っかっても大丈夫、何かあちらの方に理解していただくように、とても今考えてくださって、本当に聞こえないということの不自由さ、私の母が年を取って聞こえなくなって、すごくみんなと一緒にいるんだけどいつも孤独だってよく言っていました。聞こえないっていうのは経験してみないと分からないんですけど、本当に一人になってしまうという、そういう中でこうして御言葉を共に学べるっていうことは本当に感謝だし、こういう設備があるということも神様に心から感謝しています。で、今日はヤコブ書1章の22節からちょっと読んでみたいと思うんですけど、今司会者に読んでみていただきましたが、また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません、という言葉ですね。これはどういう意味かなと深く考えてみました。いろんなことを考えてみて、御言葉を実行するっていうことはどういうことなのかなって考えてみたんですね。その前にまず御言葉とは何かっていうことをもう一つ考えてみますと、これは聖書全巻が御言葉ですね。私たちに与えられている神様からのメッセージとしていただいています。それが私たちに与えられている御言葉であり、これを私たちが実行しなさいという言葉で聖書は教えています。で、このヤコブという手紙ですけども、この手紙を以前学んだことがあるんですけど、その時にもお話ししたと思いますが、このヤコブという人物、たくさんヤコブは出てきますね。まず古い時代からいくと、ヤコブさん、今12部族ができていますが、そのお父さんであるヤコブさんで、お兄さんのエソーさんをちょっと長子の特権を奪い取ってしまったというね、その人から始まって、ヤコブさんっていうのはイエス様のお弟子さんの中にもヤコブさんがいました。多くの名前のヤコブさんっていうのが聖書に出てきますが、この今学ぼうとしているこのヤコブの手紙のヤコブはイエス様の弟として、育ってきたというか、そういう中でこのヤコブがどのようにして今主の弟子になった後これを語っているかということに非常に興味があると、私はとてもそのことにいろんなことを考えてみました。で、この主の兄弟であるということはイエス様の弟さんっていうことは、自分が生まれた時にもうイエス様がおられたということですよね。で、それでイエス様と一緒に生活をしてきた。で、33歳までイエス様はご自分の家庭で育って、家族を助けて、そして交渉外に入られるという、30歳までですね。そういう生活をする中で、このヤコブという人物がイエス様についてどんなことを語ったかっていう、 ものが何もなくって、このヤコブの手紙が手がかり、イエス様とどのように過ごしてきたかっていうことの、まあ、一つの手がかりがこのヤコブの手紙に書いてあります。でその中でこの方がとても強調しているのは、御言葉とその実行、自分たちの生活の中でどのようにこの神様から教えられたことを伝えていくかということについて、このヤコブはすごく分かりやすくというか語ってくださっていることがここによく書いてあります。そしてこのヤコブは以前にも愛のことについて書いてあって、その愛がどのようにして私たちに伝わってくるかということに関して行いがない信仰というものが本当に伝わっていくのかどうかということについて前の章で書いてありますね。でヤコブはやっぱりイエス様と生活していく中でたくさんのものを得て、イエス様から愛を直接いただいてというか、そういう中で本当にこの主の弟子になるまではヤコブという人物は全く聖書の中に、お兄さんを迎えに行ったとか、そういう本当に断片的な場所で出てくる名前で、初めてここでこの手紙を書いた人として登場してきます。そのこともまた大きな私たちに教えてくださる一つの示唆だと思いますね。その中でヤコブがいつも行いとか行動とかっていうことをとても強く印象づけられたっていうのは、きっとイエス様は聖書を語って御言葉を語って、そして家族の中でいたというふうになかなか想像は難しいかと思います。でもイエス様はその行い行動ということについて、この兄弟たちに愛のことを語り、そのことを教えていくっていうことが多分あったんではないかと思いますね。でそういう中でこのイエス様は私たちに、今日御言葉を通して私たちに与えてくださっている恵みがたくさんあります。でその中で私たちに実行しなさいということをあまり多くを語っておられません。でも一つのことは、これは私の戒めですという形で語っておられるのが、あなた方は互いに愛し合いなさいという言葉がイエス様の戒めとして私たちに与えられています。でこの戒めは今も生きて働いて御言葉として私たちに届けられています。でこれを私たちは実行しなければならないというか、しなければならないという形はおかしいんですけど、やっぱり何にも考えないで、何にも自分の意思を持たないで生活したら、この愛し合うという言葉、互いに愛し合いなさいという言葉はなかなか表現にこう出てこない。やっぱりはそれは行動を起こす人の心からこれが起こってくるっていうことを私たちは気づかなければならないと思います。でここにこの、今日読んでいただいた言葉の中にあることは、自分を欺いて信じて、いることを欺いて、何もしないというふうな言葉が次のところに書いてあるんですけど、今読んだところ、また御言葉を実行する人になりなさい、自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけませんと、こういうふうに書いてあります。自分を欺いてっていうことがどういうことなのかなっていうことを考えてみたんです。皆さんどうでしょうか。自分を欺いて、で私もねこの言葉がちょっと理解ができないので、得意の辞書を引きました。今だったらこうね、なんか調べインターネットとかってあるのかもしれない。私はその時代に育っておりませんので、分厚い辞書を持ってきてページをこうめくって、そういうこう動作をしなければこういう言葉の意味もわからないんですけど、それを引いてみました。自分を欺く、欺くという言葉ですね。それはどういうことかというと、信じさせておいてそれに背くようなことをしたり言ったりすることというね、一度読んだだけではんっていうので、もう一回読んでみますね。 信じさせておいて、それに背くようなことをしたり言ったりすること。要するにもっと簡単な言葉で言うと騙すということはだそうです。で、自分を欺いて自分を騙してっていうことはどういうことなのかなと考えてみたときに、自分でその時あ、そうだねとこう思った、納得したっていうことをしばらくして、いやそうではないよっていうこう裏返った行動をするという、こういうことなのかなと考えたときに、ここに、御言葉として行動しなさい、実行しなさい、そして自分を欺いてただ聞くだけのものになってはならないっていうところを皆さんどうぞつなげて考えてみてください。で、実行するということはどういうことかというと、それは行うことですよね。じっと座って何かをしますっていうわけにはいかないですよね。で、それが私たちがこの御言葉を聞くだけでなくて実行しなさいということは結構難しいことであり、私たちの心の問題であり、私たちがどのようにこの生きていくかっていうことをとても教えられる言葉だと思います。で、聞くだけっていう言葉をまた考えてみると、聞くということはとても大切なことですよね。時々会話をするときに言ってる相手の言葉を遮っていくっていう人に出会ったことありませんか？気の早い人は結構ありますよね。で、早く理解して相手の言うことを理解して、あ、そうでしょみたいなね、ありますけど、私たちは聞くということはとても大事なことで、まず聞くことから始めないと誤解してみたり早とちりになったりっていうことがあります。で、私たちが何を聞くかっていうことを考えたときに、御言葉をただ聞くだけのものになってはいけませんと書いてありますので、私たちは御言葉を聞くということがまず大切なことである。御言葉をたくさん親しんで、そして読んで、その中で私たちは理解していくということをとても大事なこととして受け止めていかなければならないんです。で、聞くということは第一、相手を理解するということにはとても大きな助けです。で、私たちはついこう対人関係の中でもこの聞くということに苦手なタイプですね。何かこの時間がないというよりは、自分の心に余裕がない時には相手の言葉をなかなか聞きづらいということがあります。で、自分でいっぱいいろんなことを考えている時には、相手の話を上の空で聞くってありませんか？右から聞いて左に抜けるっていう言葉をよく言いますが、心に留めないで相手のことを聞き流してしまうっていうことはあり得るです。で、今はもう本当に忙しい時代になって、自分たちの考えることも何か忙しくなっているような状態で、じっくりと相手のことを聞くということがとても難しくなっています。で、そういう仕事をしている人、聞く仕事をしている人がカウンセラーとか、そういう相談員とか、そういう人になってきますね。で、私たちはそういう人にはならなくてもいいけれども、少なくとも自分たちの生活の中で相手のことを聞く、そしてまず御言葉に聞くということを心に留めていきたいんです。で、聞くことはね、知識を蓄えることにはとても大事なことですね。聞かなくては、聖書の中にも書いてあるように、福音を聞かなかったら誰も救いの道を見つけることはできない。ですから、私たちが聞くということは非常に知識を蓄えるのに大切な、そして、とても助けになる要素であるということですね。で、御言葉は私たちに与えられている神様からのメッセージです。で、礼拝の時に先生がメッセージされる時に、ある人はあ、そうだねって、そしてそれを聞き止める人と、ある人はいや先生って私の1週間の生活どっかから見とるかなというふうに理解する人もいると。それは自分の心に何かかかってくるというか、 すっと通り過ごせないものがその御言葉で引っかかっているとか、そういうことが結構あることがありますが、私たちはその御言葉によって私たちの心が探られるというか、まあ教えられるというか、ここはどうですか、足りてますかとか、このところはあなた気がついてますかとか、そういうことがだんだんと教えられていること、それが御言葉によって教えられていくということです。で、私たちはその御言葉に聞いて教えられるということもありますが、私たち同士の間でもこの教えられるということは聞くことによって与えられる一つのいいところだと思いますね。だから人のことを聞かないという人に出会うことがありませんか。何か言っても、あ、それは知ってる、あ、これは知ってるとかね、言われて一生懸命言ってあげようと思ってるのに全然聞く耳持たないとかね、右から聞いて左に流すとかっていう言葉で言うことはありますが、相手のことを聞くっていうことはとても大事です。それはどうしてかというと、相手の心が分かるのはこの聞くということによって相手のことが分かるからです。その相手の心を聞きたいと思ったら、その人の言葉をよく聞かなければ聞くことができません。ですから私たちのこの耳というのは非常にそういう意味で大切なことであると思います。そしてもう一つ、耳と同じように聞くことのすごく大切なものを持っているのが心です。心で受け止めて私たちは理解していくことができますね。で、私たちは神様から与えられているこのメッセージをいただいて生活させていただいているものであるということです。で、私たちはこの御言葉によって今日もここで導かれてここにいることを感謝したいと思いますけれども、イエス様が私たちに与えてくださった、で、神様が私たちに与えてくださったこのメッセージ、この御言葉っていうのがとても大事なものを私たちに与えてくださっています。で、この分厚い辞書と同じぐらいのページ数のあるこの聖書は、何をこのいっぱいの聖書の中から私たちに教えてくださってるんだろうか。聖書は神様からのメッセージって言うけども、メッセージにしたら何を受け取ったらいいんだろうかっていうふうに考える人もいるかと思いますが、その聖書の中から私たちが心に受け止めていくように導かれている大切な要素は、それは神様の愛、まず神様の愛です。で、旧約聖書の中に、私たち今聖書を読む会で、何ヶ月もかかってやっとモーセという人のことについて学び終わったところです。で、そのモーセに対して神様はどのように取り扱ってくださったか、モーセは120歳まで生きました。で、そのモーセの人生の中で40年という区切りが彼の中にありました。生まれてから40年間王子として、いろんな教育を受けてきました。で、おそらくその40歳までに王子としての教育を受けたことは、多分星のこと、それから建築に関してのこと、それから戦いに関してのこと、そして軍隊をどのように導くか、そういうこともおそらく学んできた人であると想像できます。それは出エジプトの時にイスラエルの民が100何百万という人たちがそこに集まっているわけですから、この人たちを忘れて置き忘れしないように、みんなが連絡が行って、みんながその時間を合図とともに守れるかっていうことを、このやっぱりモーセはそういう人を導いていくということの学びをしていたのではないかと想像できるくらいに、真夜中に出エジプト、イスラエルの民はしました。で、その時にいろんな決まりがあって、そしてドアを閉めて、羊を一頭ほふって、そして玄関にドアのところに柱と鴨居に塗りなさいと、そしてドアを閉めて家の中で旅支度をして、 そしてその羊の肉を焼いて食べなさい、そしてその跡が残らないように全部処理しなさいというふうに、命令を下して、そのことを守ってイスラエルの民は出エジプトしました。おそらくこういうことも本当に何もそういう知識がなかったらなかなか難しかったかもしれない。でも彼はそうして次の40年は自分の失敗のために荒野に逃げて、そこでの羊飼いとしての生活をしました。ですから前の40年とは本当に違った、生まれて40年はすごい豪華な生活だったと思います、たくさんの人と一緒に。でも次の40年はおそらく一人で羊を飼うという、こういう孤独、そして羊と向き合っていくという、その中で神様に向いていくという大切な時間をモーセはもらっていた。そして、いよいよ出エジプトするときに、人々を束ねてというか出発させて進んでいくということができた。でイスラエルは、荒野の生活40年しましたが、その中でモーセはとても苦労しながら人々の苦情を聞き、辛いことを聞き、それを裁いて、そして人々を、約束の地に導いていくという、本当に苦労しながら行きました。そういう中でモーセはどのように神様に向いていたかとか、それから神様ご自身はこのモーセに対してどのように接してくださったかということを学ぶと、神様の本当に愛の深さとか、それから忍耐強く導いてくださるとか、そういう姿がとてもよくわかるんですね。ですから御言葉を学ぶときに出来事だけを学ぶのではなく、この上におられるというか、それを導いておられる神様の姿を知るということはとても大事なことであると思います。それが私たちが聞くという一つの要素になると思います。それと神様の正しさ、正しいということに関しては、私たちは今イエス様の十字架の血潮によって罪が許されるという、本当にこの悔い改めるということで罪が許されるという大きな恵みに預かっていますが、モーセはたった一回の失敗で約束の地に入れませんでした。それは神様がこの岩に向かって命じなさいと言われたのに、モーセはもうあまりにもひどい民と接点を持っていたためにイライラしててというか、本当にその神様の言葉に聞き従っていればよかったんだけど、それに自分の感情がついていかなかったというか、それで岩に向かって自分の杖で打ってしまった。で水は出ました。で人々はそれを飲むことができました。でも神様は、あなたは私を信じなかったという言葉でモーセを厳しく責めておられます。で私たちはそこまで神様ね、命じなさいって言ったのに杖で打ったからって言ってそんなに怒るんですかではなく、それの前に神様が語られた岩に命じなさいと言ったその言葉にモーセが聞き従わなかったということのゆえに、これは神様から正しいとされなかったという本当に厳しい神様の姿を私たちはモーセのこの一つの事件を通して学んだわけですけど、それが今になって神様が変わられたかって言ったら、何でもいいから許すよっていうふうになって変化された神様かっていうと、神様は変わっておられないですよ。私は変わっていないと、これからも変わらないとおっしゃっている神様は変わっておられない。でもなぜ私たちは許されることになったかというと、イエス様の十字架の贖いによって私たちは許されるというこの恵みをいただいたんです。これこそ本当に恵みの時代じゃないですか。私たちがもし旧約の時代に生きてたら、何頭の牛を持って行って神様にごめんなさいってお詫びしないといけないかわからないぐらい、本当にたくさんの罪を犯して私たちは許してくださいということのゆえに許されてきました。本当に神様に感謝したいと思うんですけど、神様はそういう正しいお方であるということを私たちに教えておられます。そして清いお方であるということ、 だから清いお方の前に汚れたものが立つということはできないということですね。そういうことを私たちに教えてくださるのがこの御言葉です。それを私たちはとても心に留めていくということが必要なことになっています。で、私たちは今新しい時代として、恵みの時代として、イエス様から一つの新しい戒めをあなた方に与える。それはあなた方が互いに愛し合いさるということです。で、それは一番大切な御言葉を学ぶ人たち、御言葉を親しんでいる人たちには本当に大事な教えであり戒めであるということは、教会にそれが一番届けられている、御言葉を親しむ私たちには届けられている戒めであると言わなければなりません。ですから私たちは今本当にこの互いに愛し合うということを実行するということがとても大事なこととして与えていただくということです。で、実行するということですね、私たちはどのようにしてこれを実行したらいいだろうかって考えたときに、御言葉を聞いたらすぐそれを動かすというか、まあ、実行に移っていくということが私たちに与えられています。それはどうしてかというと、この聖書の箇所でもう少し行くと、鏡を見てそこから立ち去ったら自分の姿を忘れる人と同じですって書いてありますけど、これは私たちが持っている心の奥底にある思い、ですね。で、本当はそれこそが私であるということです。ですから静まった時、自分の心に目を留めて、また心の声に耳を傾ける。本当にどう思ってるのか、本当にこれからどういうふうにしたいのか、どうなってほしいのかとか、まあ、そういう希望とかそういうものがいっぱいあると思いますが、私はどう一番願っているのはどうなのかとかっていうことを時には自分の心に聞く、そして自分に正直になるっていうことがとても大事なことであります。で、それが御言葉と照らした時にどのように現れていくかという原点になります。だから御言葉を聞いても自分を欺いてというのがこういう言葉にかかってくるわけです。だから御言葉を聞いて、ああそうよね、これはこういうふうにした方がいいと思います。でもそれをよくよく自分の心で考えて、何がその実行できないものであるかとか、なぜ私はこれをすぐに行えないんだろうかとか、自分の心に聞いてみるっていうことはとても大事なことです。で、それによって、私たちは実行するとか実行しないとか、そういうことになっていきます。ですから私たちが実行しないとき、御言葉を聞いて、あ、このことは本当にそうしないといけない、例えば今言ったようにあなた方は互いに愛し合いなさいという言葉を実行できないということは、なぜ実行できないか自分の心に聞いてみる必要があるんです。そうした場合、いやそれはね、あの人がこうだったからよ、ああだったからよって言いませんか。言いますね自分一人になって自分の心に聞いた時、いやそれはこういう理由でしょうみたいに言ってしまいがち。でもその心を全部見ておられるのは神様ですよね。だから私たちがどんなに言い訳をしてみて、自分の心でこうだよああだよって言っても、神様はその心の一番奥底にあることを見ておられるです。ダビデを選ぶときに、外側を見ないで神様は心を見るとおっしゃいました。で、私たちは今いろんなね、格好をしてここに今座っていますが、私たちの、注目されている点は、今あなたが座っている時にどんな心で座っておられますかということを神様はとても関心を持って見ておられるということを考えた時に、自分の心を騙すことができますか。できませんよね。私たちは今いろんな面で言い訳をしてみたり、自分を弁護してみたりっていうことは 上っ面ではできるかもしれないけど、心の奥底ではそれがなかなかできない。なぜなら神様の正しさ、神様の厳しさの前に立った時に私たちはそれに耐えられないからです。ですから心から、自分の心に聞いて、自分の心で思う、それを行っていくということが実行しなさいということです。ですから上辺だけで人を愛するではなくて、本当に心の底からその人を尊重して、その人を受け入れて、そして愛していくということになると思います。ですから私たちは今日ここに、御言葉を実行する人になりなさい、自分を欺いてただ聞くだけのものであってはならない。礼拝の中で御言葉を毎週聞きます。こんな素晴らしいというか幸せというかないと思いますね。で毎週毎週ご馳走ではないかもしれないけど、栄養的には大切な食事がこうして日曜日たんびに与えられるということはクリスチャンとして大きな祝福です。コロナで、みんなで集まれなかった時どんなでしたか。本当に寂しかったし、本当に人々に会って共に礼拝するということ、御言葉を聞くということにやっぱり植え替えてきたと思いますね。で御言葉を聞くということは本当に幸せなんですけど、その上にそれを聞いた時に1週間どのようにあなたは過ごしますかっていうことを、提示されていると考えて、その御言葉を聞いてそれを自分のものとしてどう表していくか、実行していくかということを考えてみるっていうこと、それが私たちがクリスチャンとして歩んでいく上でとても大事なことです。それは私たちがただ聞くだけでなく、自分の心からそれを行いとして表していくということの大切さを学ぶからです。そして御言葉によってもっともっと教えられて、もっともっと、クリスチャンとしてそれを実行していくということをさせていただきたいと思います。で、これから1年間今日から始まって、毎週礼拝が持たれていきますが、どうぞ皆さん御言葉を聞いて聞くだけのものにならないでください。自分の心のお骨底にある、ああこれは悔い改めないといけないとか、これは申し訳ないとか思ったら、その時に教えられることがあったら、ぜひそれを実行してください。そこから神様の技が進んでいくと思います。ですから、標語に向かって私たちの教会もこれからこういうふうになりたいですという希望を持って標語に従って歩んでいく中で、私たちクリスチャン一人一人にそれが預けられているわけです。ですから私たち一人一人の生き方っていうのがどのように福音に関係してくるかっていうことを考えたときに、心を本当に神様の前に向けて、偽りのない自分の姿を神様の前に祈って、そして私を実行することができるものにしてくださいと祈りながら進んでいきたいとこう願っています。皆さんが1年間とに御言葉に親しんで実行する素晴らしい、恵みの道を歩まれることを心から願っています。お祈りします。天のお父様、心から皆をあがめて賛美をいたします。御言葉を聞くだけのものにならないで実行する人になりなさいとヤコブを語ってくださいました。私たちはただ聞くだけのものになりたいとは願いませんが、そういう傾向にあることを思うときに、自分の心に神様から届けられる御言葉によって点検していただいて実行していくことができるようなものにしていただきたいと願っています。この1年の初め、本当にこれから始まる1年間を主の前にしっかりと御言葉によって自分を点検していくことができ、また実行していくことができるものとして導いていただきたいと心から願っています。弱いものです。本当に自分で心に留めてもなかなか進んでいくことが難しいものですが、神様どうぞ助けてくださって、1年間あなたに従って守られて歩み続けるものとして導いていただきますように 心から願います。神様、この一年どのような出来事が起こってくるかは私たちには分かりません。でもあなたを信頼し、あなたが導いてくださるところ、そしてあなたがおられるところ、それはどこでも私たちは従っていきたいと願っています。どうか神様が豊かに祝福してくださいますように。そして弱っている者に、神様、あなたの力とあなたの命と与えてくださって、もう一度主の前に立ち上がることができるように助けを与えてください。そして私たち一人一人のこの一年の歩みが神様によって祝福され、共に歩いてくださる主がおられることを感謝しながら一日を過ごしていくことができるようなものとしてお導きください。豊かに祝福してくださるように、そしてそのお一人一人につながる家族一人一人にもあなたの豊かな祝福がありますようにと心から願っています。あなたの恵みを心から感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。